萌えろプレビューニュース。この番組は私トンさんが個人的に気になった野球ニュースをお伝えしていく番組です。
はい、こんにちは、トンさんです。今日は11月4日、昨日はですね、祝日でお休みでしたけども、お休みだった方もお休みじゃなかった方も休めましたでしょうか。休みじゃない人休めてないっていうね僕はお休みだったので、休んでおりました。ちょっとね、もう最近忙しかったんで何をしてたかわからないぐらいちょっとだらっと休んでしまいましたね。そういう日も必要でしょうと自分に言い聞かせて今日からはね、お仕事頑張りますと。今週末からね、クライマックスシリーズなんですけれども、先発のニュースが入ってましたね。ロッテの方は佐々木朗希投手が1戦目の投手に入るということで、これが、パリーグ最年少ということになるみたいですね。今まで CS の初戦の最年少はダルビッシュ、2006年の第2シリーズかの10歳1ヶ月と、あと2014年にもね、ですね、第1シリーズの大谷投手が10歳3ヶ月っていう記録があったんですけれども、佐々木朗希投手はですね、20歳0ヶ月、まあ、ぴったりと、誕生日はですね、11月3日ということで、本当に昨日ですね、20歳になったばっかりというこの佐々木朗希投手が先発になることになったようです。今年はですね、11試合投げて3勝2敗、防御率 2.27 っていう、素晴らしい成績だったんですけれども、こと後半戦に限っては、2勝0敗防御率 1.22 と、ここ直近ですね、かなり良くなっていると。しかも楽天戦に、限るとですね、3戦投げて1勝無敗防御率 1.35 と非常に相性がいいようで、まあ、この辺も考慮されての佐々木朗希先発ということに、なったんでしょう。ちょっと楽しみですね、本当にどんな投球を見せてくれるのか。佐々木朗希投手ね、最近、まあ、ドラフト1位というか、今年のドラフトの選手がですね、すごく活躍して、今までのドラフトで上位だった選手もどうなんだろうと振り返られることが多くなってきたんですけれども、佐々木朗希投手も、まあ、これは本物だったなという言われ方をされているんでね、非常に楽しみな、投球になると思います。あとはですね、これメジャーの話なんですけれども、朝方ニュースを見てたら、マリナーズの菊池雄星投手が FA になると、まあ FA って日本でいう、自由契約みたいな感じですかね。もともと契約内容で言うとですね、3年ですかね、3年で、総額4300万ドル、約47億円という契約になっておりまして、で、この2021年終了時点で球団と、菊池雄星投手に契約オプションがあるんですね。で、ここで球団が持っているオプションというのは、ここからさらに4年契約延長ですね、4年総額約72億円、1年18億円ですか。まあ、なのでこの3年間でものすごい成績を叩き出していたら、あと4年この金額を払って契約延長というのがオプションでした。で、ただですね、菊池雄星投手、まあ、今シーズン序盤はすごい良かったんですけれども、後半戦ちょっと失速してしまいまして、まあ、かなり、厳しいだろうと、球団からは契約オプション契約はないだろうと言われてたんですね。で、となると菊池雄星が今度持っているオプションになるんですけれども、こちらがですね、1年の契約延長で、年俸1300万ドル、約14億円ですね、 いう、契約のオプションがあって、おそらくこちらを行使するだろうという言われ方をしていたんですが、なんとですね、旧生投手ここの契約も破棄するということで、結構みんなびっくりですね。まあ、これ以上の契約が取れる確信がないと、もちろんすごいもったいない破棄になってしまいますし、もしくは球団内で使われ方とか、まあでもそんな変な使われ方とかもなかったですからね、球団に対しての違和感っていうのはそんなにない気がするんですけれども、なので実は菊池雄星投手って、契約の代理人がボラスさんなんですよね。ボラスさんって割と強引にいろんな契約を進めて結構高値で引っ張ってくると、でそれをやりすぎて、移籍が難しくなったりなんてことも言われているような代理人なんですけれども、もしかしたらこのボラスさんが別の契約を引っ張れると踏んでこの破棄をしたのかもしれないですが、ちょっとねこの成績で取れるのかどうかがわからないですね。まあ前半戦すごい良かったんで、他の先発困ってるところがあればとは思うんですけれども、この14億円っていうところですねが、これ以上いけるのか、もしくはまあ他のところちょっと下げても複数年契約を結ぶのかとかあるんですけれども、菊池雄星投手がボラスさんに振り回されて契約できないなんてことがないように願っておりますね。もしくはですよ、このオプションを蹴ってまで日本球界に戻るとかいう話があるのかな、どうなのかなっていう感じですかね。まあ、仮にですよ、仮に、じゃあこれ日本球界ってなった時にじゃあどこに戻るんだというのが、やっぱり西武ファンとしてはですね、非常に気になるわけですよ。西武ファンといえば、まあね、ライバルどこに行くかっていうライバルで言うと、もう言わずもがなですけれども、楽天ですね。言わずもがななのかな。まあ、皆さんご存知のとおりだと思うんですけど、楽天が引っ張っていくんじゃないかっていう恐怖がすごいあるわけなんですけれども、で、これ楽天っていう可能性は、本当に捨てきれないというか、戻ってきた時に可能性はあって、というのも、まあ、元西武っていうのも、あります。石井和久監督兼 GM がですね、西武、元西武の選手をすごい集めるというか、まあ、知ってるからでしょうね。その練習態度だったりとか、成績だったりとか、どういう性格してるのかとか、知ってたりとか、声かけやすいとか、やりやすいっていうのもあって引っ張ってくるとは思うんですけれども、実はですね、この菊池雄星投手、西武の時にもともと背番号17だったんですね。なんですけれども、非常に石井和久投手を尊敬しておりまして、まあ、タイプが似てたっていうのもあるかなとは思うんですね。球が速くてコントロールがそんなに良くなくてみたいな。で、菊池雄星投手も日本にいた最後の方って結構いい成績でしたけども、なかなか芽が出ずにですね、まあ、デーブ大久保さんの暴力問題みたいなのもありましたけれども、なかなか芽が出ずに、まあ、その中で石井和久さんをね師匠として仰いでやっていたという中で、石井和久さんがずっと背番号16を背負っていて、そこで引退するときに菊池雄星が17から16にわざわざ変更したというぐらいですね、非常に信頼関係があるので、まあ、ここを石井和久監督に誘われた時にもしかしたらっていうのが結構怖いところですね。まあ、ただただ、一つ、望みがあるとすれば、菊池雄星選手のですね、息子さんの名前がなんとレオという名前なんですね。これ西武愛なのかな、本当にレオなのか分かんないですけど、でも その名前が出た時にライオンズのことが好きだってことですねっていうコメントはしていたらしいんですけど、まあ嫌いだったらつけないですよ絶対、レオなんて。なので、まああのレオから取ったかは別として、それだけ西武愛が、まあ、嫌いではない、西武好きだっていうのは間違いないでしょう。なので、もしですねアメリカ、から日本に戻るって時に、石井和久監督兼 GM に誘われて取るか、鍋球に誘われ、そして、西武愛というところを見せて戻ってくるのか、はたまた別のチームですねっていうのは非常に気になるところではあります。西武ですね、これだけ左腕がいない中なので戻ってくれると非常にありがたいんですけれども、まあこればっかりは全くわからないんで、まあ、できればねメジャーでまたやってほしい、見返してほしいなと思うんで、ぜひ残ってもらいたいなと思っています。そういえばですね、西武左宇都宮投手が監督じゃないですね、選手兼コーチ契約で残ったんですけれども、まあ、新しくね隅田佐藤っていう両投手を取ったんで、これコーチとしては非常にいいなという話もしてましたし思っていたんですけれども、よくよく考えるとですね、隅田佐藤ってまあ両投手かわからないですけれども、開幕ローテに入る可能性すらありまして、そうなるとですね、宇都宮選手はおそらく2軍に入ると思うので、コーチとしては2軍コーチになるんじゃないかなというので、実は左腕隅田佐藤両投手を見てほしいんですけれども、そこは勝ち合わない可能性がある。まあ、西武の利点としては本拠地西武の、メットライフドームとですね第2球場が近いので、日ハムのね、この北海道と鎌ヶ谷みたいなことになってないので、まあ、2軍の親子試合も出れますし、もちろん宇都宮投手に会いに行くってこともできたりするので、その辺はいけるのかもしれないんですけども、ちょっとねそこが気になりました。どういう形でどういうコーチ体制になるのか。2軍に限って言うとそんなに左腕が教えるぐらいの左腕がいるかで、まあ年取ってるんでそこも教えてくんでしょうけども、どこまでかっていうのがありますね。渡辺裕太郎投手も旅立っちゃいましたし、一軍に。まあ、ぜひともね、そういう次の渡辺裕太郎投手を育てる感じで左ピッチャー育ててほしいなと思いますけど、育てる素材がいるかっていうですね、話になってくるかなと。ではちょっと気になりましたね。まあまあ、これからなんで。あ、そういえば片岡康之さんが、巨人のコーチ、やめたので西武の組閣に入るのかなと思ったんですけど、入らなかったですね。でここも可能性とありしてあり得るのは楽天ですよ。で楽天って元西武っていうのもあるんですけれども、契約マネジメント契約が吉本興業なんですね、石井和久さんなんて。でここに岸とか涌井とか、あそこに入ってたかなとかも入ってるんですよ。で、まあそこから、いろいろつながりもあったっていう話もあるので、で、確か安も吉本じゃなかったな。まあなので、そういうつながりでの楽天コーチっていうのももしかしたらあるかも。石井拓郎さんね、この巨人辞めてすぐもう翌日ぐらいに DeNA のコーチ就任というのが発表されてまして、片岡はまだ発表されてないんですよね。どうなるのか。ただ自分から断ったようなので、もしかしたらもう次が決まってるのかもしれません。はい。本日のですね、プロ野球ニュースはここまでにしたいと思います。お相手はトンさんでした。